島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙絵がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは浪江消防署からのお知らせ。国道6号線の自由通行が可能になり、交通の利便性が大きく高まりました。しかしその反面で通行量が増えることで、交通事故やゴミ、タバコのポイ捨てによる火災の危険性も懸念されます。ゴミやタバコのポイ捨てをなくし、火災を予防しましょう。車両増加による交通事故や動物の飛び出しによる事故に注意しましょう。消防士が浪江町、楢葉町に常駐しておりますので、火災や救急要請がありましたら迷わず119番通報してください。以上、浪江消防署からのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。お話をお伺いしますのは福島県企画調整部企画調整課主査、宮谷香奈さんです。宮谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年震災から丸4年が経過しまして、3月11日記念式典が行われました。この記念式典、どのようなもので行われましたか？
3月11日に県文化センターで、東日本大震災追悼復興記念式典と、あと福島コンサート復興の響きという2部構成で行いました。
宮谷さんご自身、この式典への思いというのは、この毎年毎年気持ちというのはどうですか？変わってきてますか？
私自身は行事に携わるのは今年が初めてなんですけれども、3月11日こういう式典を行う意義、それに参加していただくっていうことに対して、どういうふうに皆さんに参加していただけるのかっていうふうなのを、1年間考えながら、式典を作り上げてきたっていう気持ちがあります。
大変なこともあったと思うんですが、どこが一番大変でした？
やはり実際に被災されている方々とか、あと地震津波で亡くなられた方々の気持ちを、癒すと言いますか、その追悼するっていう気持ちを表すためには、それをまた皆さんに分かっていただいて、皆さんと一緒にその思いを共有するのにはどうしたらいいかっていうところが一番悩みましたね。まあ、4年立ってこういう仕事に私が携わることができて、まあ、その4年の経過した時間と、まあ、経過、その気持ち整理できない人もいるかもしれませんけれども、まあ、そういう人たちに対しても、その追悼式コンサートで、まあ、少しでもみんなとその思いを共有して、復興に向かって頑張っていこうっていう気持ちを共有できたらなと思っています。
宇都川美幸さんにお話を伺いします。宇都川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3月11日この式典が行われましたが、宇都川さんはどちらを担当されたんですか？
私は主に、式典前に東日本大震災の体験談と復 校への思いという県民の皆さんから作文を、募集しておりまして、それを募集したり、実際に読んで当日こう飾るものを選んだり、そういう作業を主に行っておりました。
そういった作文とかはどうですか？たくさん集まりましたか？
今年は県内外から711件の応募がありました。主に小中高校生の作品が多かったんですが、その中でもやはり4年前のことを思って、自分は幼稚園だったけど保育園だったけど今は小学生になって、ちょっとずつ地震のことが分かってきた、大変だった思いを語ってくださいまして、4年の時間の流れを本当に実感する作文がたくさんありまして、その中でも大変だったという思いもありましたが、未来への、福島を思う自分が力になりたいという作文がたくさんありまして、それを読みながら私もちょっとずつ自分のこれからできることを考えさせられました。言葉だけではなくて、その文字がその人を表していて、未来ある子どもたちがこれからどんなことを考えていってくれるだろう、これからどんな行動をしてくれるんだろうっていうような希望を、その作文の文字を通して私は感じることができました。
企画調整部企画調整課主事、松本正弘さんです。松本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松本さんは震災の時はどちらにいらっしゃいました？
私はもともと楢葉町役場の職員でして、で震災の時も楢葉町の役場の中で業務に当たっておりました。で震災が起きて津波の警報が出たということで、自分がもともと家が海側にあったということもあり、自分の家の近くの人たちの避難誘導をして、でそのまま地元の小学校に避難になり、で次の日からは原発避難ということで、いわき市会津美里町という形で避難所を転々とし、住民の支援に当たっていたところです。
避難所を転々とされた、いろんなところを経験されてきたわけですよね。今年はこの式典の中ではキャンドルナイトの方を担当されたということなんですが、このキャンドルナイト、これにもまた思いがいろいろあると思うんですが、いかがでしたか？
今回このキャンドルナイトを県内7会場で開催させていただくということで、本当に震災が起きて、自分はその被災者でもあり、その住民の方の支援も行っていかなきゃいけないという中にいて、役場職員という窓口でいろいろ仕事をしている中で、避難先の方々の優しさにも触れたし、厳しさにも触れたし、住民から のもちろん大変な部分を見てますし、大変な部分を見てるんですけど、それ以上にその罵声っていう部分も浴びてきた中で、自分が何県に来てる間に何ができるかなっていう部分を考えて、やはり県内福島県は一つって言っていますけども、やはり浜中会津でいろんな文化歴史がある中で、人それぞれがいて地域独特の色があってっていう部分を少しでも分かり合えるような環境が作れればな、そういうきっかけになってくれればなという部分を思いながら業務の方に当たらせていただきました。
特にキャンドルナイトをしながら、やっぱりそれに参加されている皆さんのいろんな思いというのをまた新たに感じられたわけですよね。
そうですね。特に私の中では子どもに対するスポットライトをもっと当ててあげたいっていう部分があったので、今年のテーマとしては、育もう福島つなげ未来の子どもたちの未来へということで、福島県のモチーフの希望の木というモチーフを作らせていただいて、それに未来を書いていただいて、その木を子どもたちの夢で埋めていきましょうっていうワークショップを事前に開催させていただいて、会場に展示させていただいたんですが、やっぱりその震災があって辛いことばかりだって言ってる方もたくさんいるんですけども、失ったものは大きいけれど希望は消えてなくて、子どもたちの小さい希望だとか大人たちの思いだとかっていう部分も、それも全て含めた上で県が一つにまとまれればなっていう気持ちで業務に当たらせていただいておりました。
ではですね、今度5回目のキャンドルナイトがまた来年行われると思います。どんなキャンドルナイトにしたいですか？
今年7会場いろんな色があったと思うんですけども、そのそれぞれの色を、いろんな色を混ぜ合わせて、それが少しでも県内だけじゃなく 日本や世界に対して発信できるような大きなイベントにしていければなとは思います。
高級感を追求し洗練を極めた上質なデザインをまとい、5ナンバーサイズミニバンの常識を超える大空間と圧倒的な低燃費、高級車にミニバンという新たな選択肢、エスクワイア誕生、福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ、旅行やレストランお買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。